造講談とこみやみひです。はい、どうもです。
さあ、今週もまた楽しみだね、これ。
これは楽しみだね。
はい。お伝えしていた通りですね、本日はですね、はい。うむ、司会週間でございます。
今週はね。
あれ、今週、なんて言った今。
本日はね。
今週、本日から今週はね。
はいはいはいは
い。いやー、これ、楽しみだー。はい。
そんぐらいテンション高くしろよ、普段も。
はい、というわけでですね、これはいつものですね、
はいはい。
小宮山さんの、司会の極意。
お、そうだ。
あ、そうか、そうか。
まずは、これを聞いて、
練習も勉強になったもんな、ね、あれが。
そうです。
はいはいはい。
そうです。それを聞いてですね。
はいはい
はい。はいはいはい。
終わりました。
はい。何でしょうか、今日は。
今週、今日の極意。
はい。どどん。
資料の棒読みは NG だぞ。
出たー、
あー
これだー、
これだ、ね、これは重要ですから。
そうですね。よくいるんですよ、そういう人が。
あれはもう。
やっぱり、まあ、もちろんね、資料っていうのはね、ラジオやっときでもあるわけですけども、
はいはいはいはい、
これをただ読むだけでは、これは、意味はないですから。
そうなんですよ。
そこをチラチラと見ながらも、
はいはいはい、
他の人たちとの会話や、ね、
はい、
番組の流れなどの空気でこう持っていかないと。
そうだ。
目は資料でも耳は常にね、みんなを聞いててもらわないと。
さすが先輩。
先週やっただけ。
これ一番難しかった。それが。
お前資料なんか持ってきてないじゃん。
はい。
はい。
知らんね。
わかりました。じゃあそれを踏まえて、今日は、楽しく進行していこうと思っております。
はい、お二方。恐ろしいほどの栄養用紙を持ってきましたからね。
資料がありますからね。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
お願いします。
お願いします。
というわけで、いつもの恒例のですね、今日は何の日のコーナー行ってまいりましょう。
はいはい。
はい、
お前普段も頑張れよそんぐらい本当に。
今日は何の日はですね、はい、本日9月29日ですね、これはですね、
なんか929、
はいはい、929、これはまず一つクリーニングの日、クリーニング
だ、
あ、クリーニングね、
うん、クリーニングだ、
そうそう、っていうのは全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が設定しました、ね、
これ読み合わせしてきたなこれ絶対これ読んでるよ今ずいぶんしっかり読んだよ
噛まないようにね、
はい、あとは今日はですね、
はい、はいはい、
田中邦衛師匠がですね中国に訪問して
田中邦衛師匠、
はい、1900
田中角栄じゃなくて。
マジっすか
さあ、司会がまず一発目とかも
う。だってさ、漢字違うよね。国栄と角栄って全然。
違うから、ね。
田中といえばちょっと国栄だった、俺。もうじゃあ、ちょっと、ごめんごめん。もたい、もたいね。
あ
どうよ。
あ
すごいの来ましたよ、今、一個入りました。
これは。
すいません。すいません。ノブさん、ちょっと放心状態になっちゃったんですけど。
これはもう、もう一回頭からやってみたいぐらいの気持ちなんですけどね、これ。
だって、しかも、ずいぶん繰り返して言ってたよ。俺らもおかしいから、聞いてんのに、あ、田中国栄、
俺、田中真紀子と間違えてんのかなと思ったわけ。俺が、ああ言ってね。
間違えてると思ってんじゃん。
二人がね、バカだな、こいつらと思いながら、そう、バカは俺だった。ごめん。てか、もっと嫌だからね、田中角栄ですね、これは。
止まりません。さあ、これは楽しくなってきた。
見たことあるよな。
これは楽しくなってきた。
このテンションでいき
ました。MC ですか、今日は。
MC ですね。いいですか、田中角栄師匠ですね。が、中国に訪問してですね、本日、日中の国交が樹立した日でございます。1972年。
はい、
あと1989年ですね、横綱千代の富士に国民栄誉賞が与えられましたと。
はいはい。
そんな日でございます。
最初の、一番最初に出した、俺が出したあの、
資料の棒読みが
やめろっていう。
実践されたんですね、
全くそこに対しては、何のケアもされてないですけど。
いや、いいじゃないですか、
この。いや、だから、ほら、違う違う、田中家の話ちょっと引っ張って話した後に、
振るとかさ。
振るとかさ。もう全然田中角栄の中国のこと言わない。さらに、さらに1900何年って言ったから、あれ ?2 回も中国のことあったのかなと思ったら。
みんながもっと聞きたかったんですか中国の国交の話を。
広げるとか
さ、ちょっと。ごめ
んごめん、俺はもうそこはさらっと系かなと思って、2人が。
ああ、そっか。
さらっと系だと思ってたから。
まだメインが残ってるわけね。
それはそう、メイン残ってないですけど、さらっと系かなと思ってたから。
僕のなんか進め方ってちょっと久本に似てるね。なんか、今ちょっと分かったけど、なんか。
超言われたくなかった。
背元に、なんか
俺の嫌いな女優ナンバーワン。
さらっと系だから、みたいな。
ちょっとね、これ交えてね。ちょっと早口で。
はい、終わりましたか?はい、いきますよ。はい、それではですね。
君、資料が恋人か。俺らともうちょっと、
よりどころか、お前。
あ、ごめん。
バカなこの野郎、お前。
ごめん。すいませんね。はい。 というわけでですね、はい、本日のテーマ、はい、いきます。
もう行っちゃうんですか。
そうですよ。
全部このコーナー好きだ好きだ
って。そうだよ。
毎日やりてって
言ってたから。明日もやりてって。
いや、そんなもんですよ。
これが続くの？
これがあって、あ、ごめんごめん、わかった。そっか。ごめん、俺が、ま、いつもあれだったんだ、突っ込んでたんだ、いろいろと。
その、久本ジェスチャーやめてもらおう。
本日の、起こったことに関しての、なんか突っ込みを結構入れ、なんか突っ込みってか、
千代の富士は何だったんですか？
聞いてたんだけど、千代の富士は、国民栄誉賞。
おぉ。
すごい、すごい力士だもんね、
力士では初めてとかなんですかね。
多分初めてではないかな。もし、俺らの横綱といえば、千代の富士でしょ。
俺らの横綱。
ああ、俺らの、まあね。取っての横綱といえば、貴乃花じゃないでしょ。そんなことない。
いや、俺は結構ほら、相撲好きな家庭だったから、やっぱりずっと見てますからね。うん。割と、俺からすると、もう俺からしてみたら、輪島ですよ。
ああ。
まあ、輪島ほら、個人的にちょっと知り合ったってのもあって。
あ、そっかそっか。
現役は見たことあるの？
もちろん見たよ。
あ、じゃあ、
現役の時だもん、してる。
へえ。
まあ、でもそれはもちろん幼稚園とかそういう時だよ。
ああ。輪島って言ったらプロレスラーだよね。
そうだね。あと、トンネルズの、なんか番組に出てたりとかでね。
輪島とか、北の海とかね。
北の海はね、北の海は俺はちょっと被ってますけど。
ちょっと被ってる。だって北の海と輪島だと同じ時期だ
よね。そうだね。
理事長？
でも、そうそうそう。元理事長ね。
北の海のが、もうちょっと後までやってたよね。輪島より。
なぁ。かもね。まあでも千代の富士もね。
千代の富士は俺らはかっこいいと思ってたよね、ウルフ。
あんまり太ってない感じが良かった。二羽黒。すぐ。
北を。
廃業せず、廃業しちゃったんですよね。
廃業せず、廃業しちゃったってのも。
廃業を待たずして、廃業しちゃいましたけれども。
なるほどね。
はい。
はい。
そんな、9月29日でございます。
なるほど。
マスト。お勉強になった。
ああ、頑張れ。後半頑張れ。
はい。
はい。
行くぜ。
はい、後半頑張れ、行け。
はい。
本日のテーマ。
はい。なんだ今週のテーマ。
ああ、だいぶね。
今週の、そうだ。今週のテーマ。
だからそういうところ全然統一されてないけど、今週のテーマ。
今週のテーマ。
はい。
だいぶ、肌寒い日がね。
あ、これ考えてきたな。
はい。始まってきましたよね。うん。まあ、まだ暑い日もありますけれども、
はいはい。
旬を先取るのがコムゾーでございますから。
はい。
はいはい。
まあ、これから秋、冬にかけての、
うん。
皆さん大好きな、こちらがテーマになっております。おでん。
お
でん。おでん。はい。
ハウトゥーラジオみたいなとこあるからね、俺らはね。
そうなんですよ。
冬に備えて。
思えばやってないですからね、
おでん。やってないんですよ。
おでんっていうのは。
こんなに国民食ですからね。
そうだよ。
なっておりますからね。
毎年食ってんのにね。
そうなんですよ。
おでんって毎年食うか、実際。
え、俺に聞いたの？食わないでしょ。
でも、どういう立ち位置で。
一回死ね、ほんと。食うなら食うで統一しろ、せめて。
いや、俺コンビニとかで見るじゃん、毎年。
でも、
いや、でも違う、だから冬に食う。毎年。
なんだろうね。
決まって食う。
コンビニでは、まず、食べる。結構食べる。
コンビニで食う。俺コンビニのおでんなんて絶対食べない。
俺すげえ食べる。
こないだ久しぶりに食ったけど。
夏に、夏のおでん。
いや、コンビニでさ、ダイエットしてる時に思えば、こんにゃくとかほとんどカロリーないわけ。
ああ、なるほど。
いいんだよね。
そうだ、コンビニで何を食べようかってなって、カロリー考えたら、おにぎりとかなんとかよりも、
こんにゃく。
おでんのこんにゃくと、あとなんだ。
あとね、揚げ出し豆腐とかも、
ああ、美味しいよ。
だから、カロリー。
あ、でも、揚げ出しはそこそこあるんじゃない？
ちくわぶ
ないの？ちくわぶはあるよ。あれ、コム、
ああ、そうか。
あれ。
大根とかじゃないの普通
に。大根もない。大根もなかったね。あと何や結構、なかったな、んだよね。
俺ね、おでんは、そのコンビニの、外で、冬に、食べんのが好きなんだ
よ。なんか、高校生の時みたいなノリで。
一人、ま、夜中とかに、朝方に。
夜中に一人で。
一人で、コンビニの外で食ってると、まあ食ってると、タクシーの運転手が止まって、君が食ってるから食いたくなったよって言って。
おー、いいねいいね
お前、リアル三丁目だなぁ。
それいいね
ね
リアル三丁目で合ってんのかな違う気がするけど。
違うよ。
違う気がするけど。
いや違うよ、リアル三丁目は。はい。
一人でさ、夜中に買いに行ってさ、おでんを買ってさ、で、またなんだ弁当みたいなものとかも買ってさ、で、ここでカップラーメンとかも買っちゃうとさ、汁物がダブっちゃったりするんだよね。
みんな買うの
孤独のグルメだね、小宮山さん。
孤独のグルメなんですよ。そんなあります
よ。汁物がダブってしまった。
汁物がダブっちゃった。でも、まあ、なんか、物語が、 ちょっとあるよね。
おでん、おでん。なんかね、おでんって言う
とそうですよね。確かにコンビニでもちょっとあるかもね、そういうのはね。
しかもね、おでん、ちょっとね、面白い話があるんですけど、はいはい、面白いというか、もともとね、おでんってね、あの、江戸時代に、濃い口醤油っていうのが発明されてですね、
うん、
江戸ね、東京で濃い口醤油で煮たおでんが出来上がったんですよ、まず。
お
うん、でそれが関西に伝わって、うん、そのことを関東に、
はいはい、
関東炊き、
関東炊き、ね、
として言われていたと。
うん、
でだけど関東はもうそもそも味が薄いじゃないですか。
うんうん、
でちょっと出汁の、
関東は味が濃い。
あ、ごめん、関西は味が薄いじゃないですか。うんうん、だからちょっと出汁の種類が変わったりだとか、
うん、
薄口醤油を用いたりと、関東の、うん、あ、関西の方で独自に発展していたと、
うん、
でそうこうしてるうちに関東のおでんはなぜか廃れていったと、そのまま、
へー、
そうなんだ、濃い口醤油 で
一回消えていったんだ、
うんうん、で 関東大震災が1923年に起こりましたよね、うん、関東に、うん、それの救援に関西から来た人たちが炊き出しとして関東にとして持ってったと。
逆輸入みたいになったんだ。
そう。だけど関東の、うん、あの、味じゃなかったと。関西の薄口になってきたものを、うん、なったものを炊き出しとして関東大震災で出したと。
はいはい。
なので、そもそもは濃い口醤油で発明され、発見、あ、作られたおでんだったんですが。
発明発見。
発明発見。あ、作られた。
作られたおでんだったんですが、今でも老舗って言われてる店は、はい、もう薄口醤油の関西風のものが東京でも老舗として、はい
はいはい、
うん、
あ、その関東大震災の頃
から、そうそう、頃からあるのは薄口のものがあると。まれにその一番初めの濃い口で作ったおでんを出す店もあるらしいんですが、基本老舗はその関西からの輸入ということで
輸入ね、
輸入、
逆輸入ね。
でそのおでんが
あれどっちがですね、俺ちょうど今なぎら健一の本読んでたんだけど、うん、ちょうどその関東風のね、うん、本当のリアル関東風の濃いお店のことがちょうど書いてあったけど、
うんうん、
なぎらも絶対濃い方が好きだった、
はいはいはい、
っていうの書いてあったんですけども、うん、どうですか、
そんなに違うの関東と関西、
全然違う、やっぱ色が違う、
うん、
あと入ってるものも違うでしょ、
コンビニに売ってるの
はちくわぶないんだって、
あ、そうなんだ、
関西とか、
そう、全然全然違うんですよ。
なんかあったらごめん。
いい導入書みたいな
やつが。そうらしいですよね。
もう、おでんっていうのはですね、まあ、はい、
そ
う、ね、
そっから教えてもらっていい？
おでん。
あんまり知らないからさ。
そうです。すいませんでしたね、大橋さん。
時間とかは大丈夫ですか？もう、いろんなことを司会だ、全然忘れてた、今、完璧。
スリープして
る。いろんなことを見ないとダメですよ。
これはじゃあ、次週、あ、明日ですね。
来週もやるか、今日、
まあ、あの、なんでさっきから全部明日とか、来週とか、今週とか今日とか、その単位が全部間違うの、
それはまあ、なぜかはわかりません。
まあそうだろうね。
でもね、産む病気なんだよ。これいいか。明日。
明日話してもらいます。
何、明日産むの病気の話なの何何そうなの、
さっきのさ、田中角栄と田中邦衛あるじゃん。
はいはいはい、
でさ、この間産むと二人でさ、もう、頭の回転が本当悪くなってきてねえかって相談をしてたの。
なるほど。
さあ、う
ん、誰が
誰が、俺がね、ウムに相談したの。さあ、ウムも去年、ゆうひくんに相談したって言って、ゆうひくんも俺もそうだったって言って、結局3人そうなってるって今、3人組なんだけど。
病気じゃねえじゃねえ。年じゃんか、ただ
のそれ。じゃあ、それでさ、その飲み屋のメニュー見てたらさ、こいつがいきなりね、あ、じゃあ、ママ、つってさ、もういきなりママって言っても慣れ慣れしいだろうと思ったんだけどさ。
言ってねえよ、
それはいいんだ、どちら。
ママ、じゃあね、何々と何々と、谷中餃子、つって。
ああ。
珍しいね、谷中餃子、つって。ああ、ごめん、谷中生姜
だ。そうだよね。谷中生姜
って。ええー、ってなるじゃん。
でも別に、ただの間違いだもんね、それね。読み違いになりようがないもん、ね。餃子と生姜じゃね。
で、ウームに聞いたら、頭の中では、目では生姜って
見える。当然生姜って書いてあるんだからね。
で頭の中で餃子と思ってるのが、あ、違うよっていう打ち消す前に口からやっぱもう餃子って出ちゃう。
それは頼んでるものは餃子を頼んでるつもりです。それとも生姜のつもりで、
頼んでるつもりで
味噌につけて柔らか生姜食べたいなと思ってるけど、途中で餃子になっちゃって餃子って言っちゃうんだよ。
言ってて、訂正も、あ、間違えたと思って訂正しようと思ってたけど、今度生姜っていう字が読めなくて、なんか。
餃子が一回入っちゃったら、この生姜読めなくなっちゃう。
出てこなくて。で
病気だよ、
確かに病気だわ。あの今週病気の人に司会を1週間任せるのかと思う、ちょっと
皮肉なことに
皮肉
まあそこも含めて皮肉
かそれ
病気が発覚してしまったというね。
そうだね、
まあそんなこんなでですね、本日、我々おでんについて語ってみましたけれども、
そうですね、本日、
明日
お第2
さらに
第2章
おでんについて深く深く知っていければなと思っております。
繋ぎ